入祭少年、主にあたっていつも喜び、離れていう喜び、主は近づいておられると書いてます。預言者イザヤはバビロンに移住されているユダヤ人たちに喜ぶように喜びのメッセージを伝えています。あなたたちはずっとこの国で苦しんでいるわけではない。自分の国に戻る時間が来ました。もう近いです。あなたたちはみんなここから救われる、自分のホームランドというか自分のふるさとに戻るようになります。だからこの希望の道が見えたので喜びなさいっていう喜びのメッセージを伝えているところ、今日の第二の朗読で聖ヤコブは老婦たちがどんなに身を結ぶために忍耐して待てると同じように、あなたたちも忍耐して待ってください。再び来られる方はもう近くにいる。だから私たちはそのために準備していかないといけない。それも裁きを受けないように報いを受けるように今生きている間、今は私たちの人生を正しい道に歩んでいくように、その報いをいただくために人を人として受け入れて助け合って許し合って会うように呼びかけになっています。今日の福音の中で2つに分けてますけど、半分、最初は洗礼者ヨハネは本当に来られるべきの、メシアはイエスかな、それとも違う人のために待てないといけないかっていう、ちょっと質問があって弟子たちを送っているところですけど、ここもイエスの答えは、はっきりして見聞きしたことをヨハネに言って伝えなさい。何が起こっているかと自分が見て聞いているこの良い知らせをヨハネに伝えなさい。目が見えない人、足が不自由な人、耳が聞こえない人、思い響きを忘れている人、亡くなった方、生き返る、そういうようなことは今起こっている、これをヨハネに伝えなさい。本物の、メシアはもうすでに来ているよ、安心しなさいというように、イエスがヨハネの弟子たちに返事して、送り返しました。半分後を見るとヨハネの弟子たちが帰ってから残っている群衆に向かって伝えていること、ヨハネはどのものですかということ、ヨハネより偉大なものがこの世にはないよ、神は前もって洗礼者ヨハネを準備して、お一人ごイエスはこの世に来られる前準備 させるために彼を選んだ。彼は、まあ、普通の預言者じゃない、これ以上のもの。それもエリアだよっていうことをエリアの代わりに書いているものみたいかもしれないけど、まあ来られる国をと思っていたエリアはこの方だよっていうことを洗礼者ヨハネについてイエスは話してます。皆さん、メッセージは今日のメッセージって言ったら、言って見聞きしたことを人々に伝えなさいっていうのは、今イエスは私たち一人一人を見て伝えているメッセージじゃないかなと思います。まあ、ヨハネに伝えると人々に伝える、私たちは言って伝えるメッセージはやっぱり自分が感じて味わっているこの喜び、この恵み、神からいただいているこの許し、慈しみを人々に、まあ出会う人々に伝えなさいというメッセージになっているかなと思います。ある日、ある大学生が大学の自然史博物館で働いていました。それでも彼もまあ疲れて、いろいろな方法で、ああ今日も働かないといけないね、これはやらないといけないねという、まあ疲れが出てきていたかもしれないけど、まあちょっとあんまり喜んで働いているような気がしないように、まあそう働いているうちに、あるおじいちゃんおばあちゃんは孫を連れて、孫は車椅子に座っている。まあその3人は中に入ってきた時、彼は車椅子に乗っているこの女の人を見て、一回見て、え、何かなと見てみたら、すごいあの白い、まあ、可愛い服を着て、天使みたいな子だなと思って、もう近くに来たら、この子には足もない、手もない状態で車椅子に座っている。何か物を買うために、まあ、何か取ってお金払うためにカウンターのところに聞いたら、この大学生はカウンターに来た時、まあいつもやっていることですけど、子供だったらね、ちょっと声が聞きたいと、まあはいってみたいな、子供にあのちょっと愛情をかけようかなと思ってやったら、すぐ少女は彼に最高に可愛くて大きな笑顔を向けました。すごいスマイルで、まあどんなことかって見たら、その笑顔は彼をメロメロにし、ほとんど瞬時に人生とは何なのかという全く新しい感覚を彼に与えた。彼女は彼を不幸な大学生から彼女の世界、笑顔と愛とぬくもりの世界に連れていた。皆さん、この喜びっていうのは、私たちは今持っている悩み、辛いこと、悲しみ、まあいろいろ痛さ、これはない喜びでもない。今全部忘れて喜びなさいって言っているわけでもない。でもこの大学生は彼女を見た時、この笑顔を見て、そこは 障害があるこの子供じゃない、何がすごい輝くこの顔を見て全部忘れるぐらいすごい感動するっていうか、まあこの喜びをこの子からこれはいただくことができたっていうか、皆さん今ピンクのろうそくにも火をつけて今日喜ぶようにこの天霊が私たちを呼びかけているところ、でも喜びっていうのは今いただいている、もうすでに自分が味わっている苦しみ悩みから、まあ、出てくることはできるよ、ずっと苦しくなっているわけでもない、必ず、まあ、救い主が私たちを作ってくださるためにもうそろそろ生まれてくるっていうことを私たちに伝えている喜び、だから安心しなさいと、このクリスマス、まあ、聖書の中で考えると、イエスは私たちの生活の中で再び生まれ変わり、愛、慈悲、許しの賜物、そして謙虚で犠牲的な奉仕の精神を私たちの中で深めてくださるために来られますよ。だから、まあ、そのために準備していきましょうとの呼びかけになっているんじゃないかなと思います。この愛、慈悲、許しの賜物を私たちもいただいて、出会う人々に伝えることができるように、この五味さんの中で続けて祈りましょう。